2月24日ですね。
そうですね、
水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプルお送りするのはリクエストチョメノスケと
マツコデラックスです。
いえどこがよ、似せてもないし、これ
マグソーシャルです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。ということでね、
はいはい、
先週話したんですけども、
はい、
あの今オリジンコーポレーション、我々が所属しているオリジンコーポレーションですね、
はい、
が観光に力を入れてるということで、今ですね、はい、この観光のオンラインっていうのをやってまして、
うんうん、
各芸人が地元を紹介するというものをやってるんですけれども、
はいはい、
ちょっとあのオリジンの公式ツイッターの方で見たんですけども、
はいはいはい、
マングさん今週金曜日に、
あ、そうなんですよ、
やるそうじゃないですか。
生なんですかね、あれ。
あれ生ですね。
生なんですか。
そう、いろんな、あれまだ分かってない、あんまり
僕はちょっと分かってないんですよね。
先週ぐらいはあの一係の、
うんうん、
まあ
石垣の、
そう、ヘッシー、ヘッシーじゃない
方、ウッチーの方でか、
ウッチーが石垣の旅行してました
んで、
面白
い、あれいいな、石垣、俺も石垣旅行行きたい。
いや地元ですから、石垣旅行ではない、あれ地元を紹介してるだけですから。
あいつずるいな。
いや本当ですよね。で今回はあの、まあ、マングーさんと、
はい、そうなんです、
大勢頭の深夜さん
と、金曜と土曜か、
金土でやるみたいなね、そうそう、やるということで、
これ要チェケラーですよ皆さん、
要チェケラーですね。マングーさん、なんかその前回先週話してた時に、
うん、
イトマン案内できるかなみたいなこと言ったんですけど、
いや実はね、
はいはい、
俺ねこういうのをやろうと思ってたのよ。
あ、もともとね、
事務所より先にね。
いやいや、いや闇営業になっちゃうんで。あ、まあ、この事務所が考えるよりも先にこういうことをやりたいなと思ってたと。
沖縄ってやっぱ観光地だから、
はいはいはい、
で俺 の、 あの元相方の岸本くんが、
はい、
あの、
はいはい、
あの、あっちの岸本じゃないです、
じゃないですね、あの
大阪の
リッチの方じゃなくて、うんうん、大阪時代に組んでたコンビの
岸本君が、
はいはい、
そいつがその沖縄 の、 そ、 のそういうのを
見たいと、
見たいと、風景とか海とかを、
あるじゃないですか需要が、
そうそうそう、なんで、
はいはい、
あ、それいいなってだいぶ前ね、だいぶ前に言われたから、
マグさんこういうの考えてますからね、この、そういうところはしっかりと、
でもね、
はいはい、
やらないとダメよ。
そうですよ、
考えるだけじゃダメ、
動いたのはまあ事務所の方が早かった
ですからね、そういうこと、できるできないじゃないからね。
でもまあその話がついにマングーさんに降り立ったということで、
うんうんうん、
やっぱあの何ですかね、街ブラといえばマングーさんじゃないですか、オリジン界の街ブラといえばマングーさん。
やっぱ僕ですからね。
あの、自称ですけど、
自称街ブラといえば。
そう、ネタはいらない、街ブラだけくれ、マングーソーシャルですという、
そうなんですよ、
キャッチコピーでやってますから。いやちょっと楽しみですよ、僕もマングーさんのこの街ブラがどういう風になるか、それでですね、この沖縄、まあの今この観光に力を入れてまして、
うん、
このまあ要はサポーターっていうのがあるんですけど、
うん、あれなん、あれなんだ、
はい、あれがですね、まあ要は観光の要はサポーター、まあ、マングーさんの今回配信するいとまは回るっていうので、
うん、
まあ要はちょっとまあ資金を募るじゃないですけど、まあ、僕らの今コロナで大変なんで、
うん、
ちょっと
俺らが大変ってこと、
そう、
自分俺らが大変、
そう、大変なんで、うん、この事務所の運転資金をまあ募りたいなというのもあるし、この観光についての応援をしてほしいと、
うんうんうん、
というのでサポーターとしてまあ一口、
まあ何やかんややるにしてもお金かかりますからね。
そうですね、
こっちのさ観光を案内するにしてもちょっとね、
そうそうそうそう、
ガソリン代やら何やら
ちょっとやっぱりかかってしまうので、やっぱ人件費じゃないですけど、
なるほど、
そう、まあ、でもしっかりといいものを提供したいっていうのもあるんで、
うん、
その辺ちょっとサポートしてくれませんかということで、まあ、要はこの観光に対してのサポーターを今募集してるんですけども、
うん、
まあ、一口5000円、
うはい、ね、やばさよ
でしたかね、確かそんな感じだったと思うんですけど、まあ、これでただサポーターになっていただけたら、この、ま、マングーさんがこの街ブラというか、
うん、
こうやってイトマンを紹介してる途中途中で、
はいはい、
まあ、あのそのサポーターの皆さんにお土産を、
はい、
まあ、買ってそのまましっかり送りますよということで、
は
そう言うことで、いやはじゃなくてこれやってますね、ちょっと
どういうあれな、俺が買わんとき
に
わけ、
まあ、だからそのサポーターになってくれた人、うん、要はマングーさんを応援して、
うんうん、
マングーさん糸満の観光のこのお仕事を頑張ってください、
うんうん、
ね、でその代わりそのしっかりとサポーターになりますので、
うんうん、
これマングーさんに説明してるんじゃなくて、僕は今リスナーさんに一応説明してるつもりだったんだけど、
うんうん、
そうっていうのがあるので、そこでマングーさんがまあそのサポーターさんにしっかりとこの喜ばせるようなものをまあ買うみたいなので、やっぱベンビーさんがすごくて、ベンビーさんのこの観光の時にはサポーター大勢つきましたからね、
すご
やっぱり、だってベンビーさんが買うものちょっとセンス良さそうじゃない、欲しくない、うんうん、そうそう、ということでマングーさんがねしっかりと、
え、お、どう、あれ
糸満の名産とかでもいいんじゃないですか、
まあまあまあまあまあ、まあ、
なんで俺に来ないかな、このマングーさんで そうそう、ということでね、
まあ、鹿児島案内だろ、だから
そう鹿児島案内したいなということで、ただ鹿児島までの
さ、お前の資金集めるためにやってるんじゃないだろうな俺ら。
いや違います
よ、まさか
そんなサポーター僕のため
にリーダーになったからってお前は。
いやいや、そんなんじゃないです、僕は誰が一切関与してませんので、なんならこのサポーターについて事務所からあのチョメさんちゃんとアピールお願いしますというのも来てますので、ね、
無実ですか。
無実でございます、私はやってません。
私はやってません、
はい、ということで、まあ、僕もねちょっと行きたいなと思うんですけど、
はい、
あのまあ、あの秋山さんもいるじゃないですか、あの尾瀬の方の、
あ、はい、
ま
あ、ひとみさんですか。
ひとみさん、あの、はい、今月のライブで、
月見うどん、
いや月見きつねうどんでございます。ちょっとあの卵乗せるのトッピングやめてもらっていいですか。
はいはい、
あのきつねうどんとしてデビューする、まあ、秋山さん、
うん、
もう、まあ、要は内地、まあ、内地出身なんで、うん、ちょっとこの間話したんですけど、うん、この僕ら行けないじゃないかと。
あ、案内が
そうで、やりたくても僕も、うん、そう秋山さんもやりたいタイプなんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
そうだからもうぜひ経費を出してやらせてくれと、
うんうんうん、
そうオリジンが経費を出してくれるんだったら自分の地元まで行って紹介しますよと。
確かにな。
そうただ秋山さんもなんかこの結構田舎出身らしくて、うん、この群馬とかの方が近いみたいな、
うんうんうん、
そうそうそう自分の県じゃないところの方が近いみたいないうのもあって、うん、そうどこ案内しようかなみたいなところを巡らせてましたけど、
俺それがあると思うのよ。だお前らはさ、いいさ、そしたらもしじゃあ
案内する場所が多いと、
ああそう鹿児島さ、
うん、
いいと思うんだぜ。
ですよね。だからそこ
終わっと何そこだけみたい、
そこが問題ですよね。だからマングさん別に高校時代大学時代いとまんじゃないじゃないですか。
じゃないんです
よ。だから青春過ごしてないかもしれないっていう問題はありますけど、うん、
まあ、青春案内するわけじゃないから、まあいとまんにもいっぱいありますからね、いいとこが。
まあそうですね。ちょっと今週の今回金曜日ですよね。
そうですね、
マングさんのやつは、はいはい、金曜日ちょっとあの楽しみにしてますので、
ぜひ皆さん楽しみにしててください。
はい、であのサポーターの方もね、はい、もしよろしければ、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
いいところ俺が案内するできるところ案内できれば、
はいはい、
サポーターになってくれるかもしれないと。
まあどっちかというとサポーターになってからなんですけどね、先にサポーターになっていただく形になると思います。じゃないとお土産がちょっと足りなくなったりすると思うので。
そういうこと、え、途中でサポーターになるってできないんだ。
そこちょっとまたあの事務所の方に、
なるほど、
はい、確認させていただく形になるとは思うんですけども、ちょっと楽しみにしておりますということで、まあね、先週話してさ、うん、すぐだったからマングさん実はこの話来てたのかなと思って。
昨日来ましたね。
あ、昨日来たんですね。あ、じゃあ
今日かな。
よかったです、よかったです。
今日かな、
まあ、今日昨日ぐらいの話ですね。いけますかと。
へへ、
うん、だからちょっとマングーさんがどこまでできるかをねちょっと楽しみにしておこうかなということで、
ぜひ、
はい、金曜日を お楽しみにしていてくださいということなんでございますけども、
はいはい、
まあ、ちょっと話は変わりますけども、
そうなんですか。
私あのチョメノスケ、
はい、
宇宙大好きじゃないですか。
そうですね。
で最近ニュースになったの分かります？
分かりません。
この宇宙関連というか、うん、まあ、惑星関連というか、
あ、なんかツイッターで星が
お
写真が載ってた、なんか重なってるというか、
あ、それじゃないな。
あ、違うか。
そっちじゃない。俺、あ、まあでも多分それもあったんだろうけど、うん、僕がまあ興味があるというか、
うん、
ちょっとここ最近で一番ビビビッときたのが、
おお
火星の探査機ですよ、う
ん。あ、ちょっとそれじゃないな。
え、
あの土星、木星のあの土星か、あの輪っかのやつと、うん、その土星か木金星か、
はい、
が近くにある、あれだった、あれだな、あれだったな。
違う、あの僕の感想なんで違うとかないです。
お前の話だった。
僕の話してるんですよ。
あ、お前、
僕の話を違うということはないんですよ。
ごめんごめん。
僕の話は僕が発表してるんで。
あ、なるほど。
そう、まあ、あの確かにあの土星の輪っかも、
うん、
あのまあ、いつか消滅すると言われてるという、まあ、話もあるんですけども、これ、うん、話し出したらもう本当話題は宇宙のようにありますから、ね、星の数ほどありますからね。
お、
その中でもですよ、
はいはい、
火星の方にですね、
はいはいはい、
あのパーサビアランスっていう探査機が、
パーサビアラン
シ ア, ア, ン シ, ア, ア, ンシ、そんなうちな口っぽい感じじゃないです。アランシエじゃなくてパーサビアランスという、まあ、探査機が最近着陸成功 したんですけども、
はい、
これがだから、まあ、だから無人探査機で、
うん、
要は火星に、
うん、
生命の痕跡があるかどうかを今また探索しに行ってるんですよ、うん、
俺よくこの聞くのが、
はいはい、
まあ、何光年って
あれあります、ね、
年っていうけど時間じゃなくて距離っていうさ、
はい、距離でございます。
光の届く
光の速さで進む距離ですね。
なで、はい、そのいろんな星とか、はい、何光年先にあるとかさ、
はい、
言うのにさ、つくわけないだろうと思ってんの俺は。
はいはいはい、はい、
1光年でも、
まあそうですね、1光年でも相当遠いですからね。
1年だ、光は
光の速さで1年かか
ってますから。光って速さあんのかって話よまず俺は。
まあ一応ありますから、ね、
瞬間移動だ、瞬間移動、ずっと瞬間移動してるのにさ、
はい、
1年かかるってさ、
はい、
火星は何光年なんだよじゃん
っていうところがあるじゃないですか。
お
まあこれ火星がですね、うん、もう本当僕もちゃんと調べておりますので、
はいはいはい、
任せてください。まあ何光年なんだよというとまた距離になっちゃうんで、
うんうんうん、
ロケットで何日かかるか、
うん、あ違うなその話は。
何光年ちょっともうやだな、ちょっとあの人俺の話否定おじさんがいるからな。違うんですよ、ちょっと僕のちょっと用意したのがあるんで、
はい、そうですか、
慌てちゃうからちょっとまた今何光年って言われてるから分かんない、何光年は分かんないっていうのでうまく話をそらしてるんですから、ロケットで、
はいはい、
まあ大体まあ250日ぐらい、8ヶ月ぐらい、まあ今回
1年かからない、
そう今回出発したのもまあはなんていうんです
か、ね、地球から火星に
8ヶ月
で行けるんだ。
まあ8ヶ月もかかるが正しいのか8ヶ月で行けるが正しいのか分かんないですけど、うん、要は隣の惑星じゃないですか、水金地火木土天海冥、うん、まあ、地球と火星で隣の惑星間でも8ヶ月かかると、
うんうん、
そうっていうのがあるから、まあ、僕的には結構やっぱり時間かかるなっていうので、これもですね250日というのが、
うん、
まあ、燃料を抑えて、
うんうん、
抑えて今250日らしいんですよ。で今原子力推進というのがあって、
う
ん、これを使えばまあ半分ぐらいの速さでもいけるんじゃないかと、
うんうん、
4ヶ月ぐらいでいけるんじゃないかとは言われてるんですけど、ま
あ、それ
4ヶ月ですよ。
それでもお高いんでしょ。
お求めやすいお値段お求めやすくないですか。もう何百億円でかかりますからね。そうそうそうっていうのもありますけども、まあ、これがありまして、
うん、
250日でいけるということになってるんですけども、
うん、
今日聞きたいのはですよ、まあ、要は火星の探査機があって、はい、まあ、この進めるかどうか、
うん、
で今移住計画を立ててる途中でございます。
その人類が
火星に住みたいと。でもなかなか火星って住める状況ではないんですよ、今の状況では。
なんか地球の赤ちゃんみたいな、その、
そう、
赤ちゃんのもっと前みたいな感じ
なのか、
うん、
もしくは地球のおじいちゃんなのか。
あ、なるほど。
そう、もともと水があったと言われてるんですよ、
うんうん、
火星には。でも今は火星に水はないんですよ、
うん、
で、まあ、二酸化炭素が固まったもの、まあ、要はドライアイスみたいなものはすごいたくさん眠ってるんですよ、
うん、
そう。ただ大気がないんですよね、この、うん、大気がないから二酸化炭素がふわって出たとしても、うん、太陽風みたいなので、うん、宇宙に飛ばされるんですよ全部、
はいはいはい、
そう。だから大気がないとやっぱ人間って住めないんで、
うん、
で、あったかくもならないんで、
そのオゾン層的な、
オゾン層的なものですね、
うん、
なんで最高気温がだいたい20度ぐらい、
お
住めるじゃんと思うじゃないですか。
おうおうおう、
まあ、でも大気がないんで外には出れないですけど、まあ、20度ぐらいと思いきや、うん、まあ、最低気温がもっとまあちょっと低かったんですよ。なんかマイナス
大阪ぐらい、
何度、いやもっとあるわ沖縄にとっての大阪ぐらいじゃないのよ大阪も寒かったですけど、
はい、
まあ、もうマイナス、まあ、70度80度
90度、ああ極寒だな、
もう極寒でございますよ、うん、っていうことで、まあ、なかなか住みづらい状況、
うん、
っていうのもあったりとか、やっぱり水がないと生きていけないとかもあったりするんですけど、まあ、でもどうにかして移住計画を立ててるんですね、
はい、
で人間が移住するときにこの、まあ、要はドームみたいな住む場所を建てないといけないじゃないですか、
はいはいはい、
これで、まあ、確かこれ日本の人だったと思うんですけど、
はい、
日本の人がすごい、ね、方法を思いついたと。
お
っていうのも、
うん、
要は火星までさ、
うん、
その建てるドームのものを運ぶだけでもさ、
うんうんうん、
何回往復しないといけないのって話、
ね、うん、
もうあるじゃないですか、
うん、
さらにそのじゃあそれどういうお金出してどういうふうに建てるかとかもあったんですけど、
うん、
これが一発で解決する方法が、
はいはい、
3D プリンターで家を建てようと。今話題になってるの分かります？ 3D プリンター。
ちょい昔な、ちょい昔
か。ちょい昔かな。
ちょい前になんかなってたよね、
うん。なんか遠隔で要はプラスチックだけでそのものができるみたいな。
う
ん、でそれを使えば銃も作れるみたいな、
はいはい、
家で銃も作れる、
う
ん
う
ん。
そうそうそう。それがあってちょっと問題になってたみたいな。
ちょっと問題になったじゃないですか。うん、このまあ大きいバージョンみたいなのを使って、
うん、
これを一個運べば向こうで全部作れる。
うん、
3D プリンターで作ったまあ。家みたいな、
うん、
ある程度、まあ、何人か住めるような家を作って、うん、そこに住もうじゃないかという計画があるんですけど、
うん、
なんかこれってすごくないと思って、
うん、
でこの素材はどうするのってなったら、うん、火星にあるものでできるらしいんですよ、
う
ん、まあこのなんていうんですかね、
現地調達、
調達でいけるということで、
あれだ、
はい、現地ね、あの地産地消というか、そうそうっていうのができるということで、火星にはもう住めるんじゃないかということなのと、
うん、
あともう一つはじゃあどっちがいいですかというのを聞きたい。
お
月と火星、
うん、
住むならどっち。
いやどっちも嫌だろ。お前どっちか行きたい。
僕、まあ、もう行くなら火星行ってみたいなと。でもちょっと嫌だな怖いんだけどな。
月はもう行ってみたいみたいな感じになってる。
月にも行きたいんだけど、
うん、
これ僕はちょっとまあ持論というか考えたんですよ、
うんうん、
地球見えてんの嫌だなってなって、月から、要は今地球から月ってめっちゃ綺麗に見えるじゃないですか、
うんうん、
この感覚で月から地球ってめっちゃ見えるじゃないですか、
うん、
絶対ホームシックなるでしょうと。 あんな綺麗な地球また行きたいってなっちゃう、
うん、
もう火星行っちゃえば。
でも月やったらすぐ行けるんじゃない。
月までロケットでですね、
はい、
3、4日行けます。
ちっか、
はい、アポロあるじゃないですか、11号とか、うんうん、アポロ計画の時に、まあ、行ったのが、うん、まあ、3、4日でたどり着いたという記録はあるので。
イタリアやん、イタリア。
いや、レベル、いや、本当に、なんか乗り換えとかしてたら、イタリアまで3、4日かかる時ありますからね。うん、そうっていうのがあるんで、このどっちに住みたいかで、月は3、4日で行けると。
はいはいはい、
そうで、まあ、一応、なんていうんですかね、水も一応ある。
うん、
ただまあそんなすくって飲めるとかの水ではないけど、水というものは存在はすると言われてる、うん、そう、まあ、ただこの太陽の熱がすごいんですよ、放射、う
ん
う
ん、
放射
能あんだけ光ってるからな。
そうだって、しかも大気もまたオゾン層もないんで、うん、放射線ももう浴びまくりですよ、
うん、
だ月に住むってなったら、うん、よく言われてるのが地下に住むと、
うんうんうん、
そう、月の地下があって、うん、あの5キロぐらい空洞があるらしいんですよ、5キロ先ぐらいに空洞みたいな、
うんうん、
だそういうところにまあちょっとでかい場所があったりしたら住むとか。
いや、怖
っ、
何それ
そう、めちゃくちゃ怖い、う
ん、俺閉所恐怖症だから、ちょっとじゃあ月は NG かな。
いや、もう閉所恐怖症のやつロケット乗れないから。
いや、ロケットも嫌よ、ロケットも嫌だよマジで。
僕も嫌なんですよ、それがあるんですよね。
あ、ロケット嫌い、
ロケット嫌い。僕も閉所恐怖症なんで。
お前ロケット NG、
ロケット NG、
お前出すなよ、俺が自分一緒にロケット NG 出さんと。お前、
いや、じゃあそんな仕事来ないから。あの、月までどっちか行ってもらえますかっていうの来ないから。行くなら2人一緒ですからね、もう怖いですけど。まあだから、まあ一応じゃあロケットのことは考えないとして、だから住むとしたらどっちがいいのか、もしかしたらあれですよ、月の観光旅行の
観光大使に、
月の観光大使絶対見るじゃないですか、サポーターもめっちゃつきますよ、う
ん、な
あ、イーロン・マスクとかあの辺も全部やってきますからね。
何億、何億出してくれるだろ
うな、何億出してくる、まあ、前澤さんとかもやってくれますからね。
確かにな、
そうそうそう、っていうのがあるからね、ちょっと月とどっちがいいかな。ランリーレンさん来てくれてますね、
ありがとうございます。
多分これは月の方がいいっていう意味で月っていうのが来てますね。
なるほど。
いやー、火星の方が俺はいいなと思うんだよな、そう考えたら。
月1じゃなくて、これは
月1って書いてあるけど、月1どっちかに行くみたいな、
うん、
そうっていうのも来てますけどね。さあ、あとはですね、ジャガネさん来てくれてますね、
ありがとうございます。
はい、初耳のキャッチコピー、マングーさんのキャッチコピーですね。
オリジン切っての、
そう、オリジン切ってのロケ芸人、街ブラ芸人でございますね。
街ブラ芸人です、はい、
さあ、ありがとうございます。さあ、ということで、まあ、観光のも始めましてというのも来てますね、始め見ますよというのも来てますね。
ありがとうございます。
さあ、あとはランリーデさんも普通に来てくれてますね、ありがとうございます、
はい。
さあ、あとは柴弘さん来てくれてますね、
はい。
おやっとさーということで、
おやっとさ、
お疲れ様ということですね。
お疲れ様なんだ。
そう、ケスケは大隅に住んだらよかということで、うん、まあ、僕のね、地元の鹿児島の半島の方ですね、うん、もう月とかと比べたらちっちゃすぎる、もう大隅半島というのが。
でもちょっと月っぽい形してるから、
いや、確かにね、ちょっと三日月っぽい形してますけど、うん、さあ、ということで、まあ、この星どっちに住む方がいいかというのでね、ちょっとまだプレゼンしたいこともあるんで、火星と月の。
そうなんですか。
そう、ちょっと CM 行った後にちょっと紹介してもいいですか。
もうお腹いっぱいですけどね。月だけに。
いや、全然うまくないですけど。今めっちゃ考えちゃったけど、なんかうまいこと言ったかなと思って。
はい、メールでもお待ちしておりますってか。
はい、メールやツイッターのツイキャスですね、
はい、
の方で募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは一旦締めです。
はい、さーい、M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教える、ウチナー口 Now with M 松川。今日のウチナー口は、これ。トゥルバル。トゥルバル。あ、ごめんなさい。トゥルバって言いました。そうです。こんな時に使えます。このトゥルバル、意味は、ぼーっとするです。こんな場面でもよく使われます。あ、電話、携帯。ん、携帯どこだったかな、携帯、もしもし、
もしもし、お前何やってる、
は、今か、トゥルバッティだ、ぼーっとしていたという、これは過去形ですね。さあ、練習いきましょう。 トゥルバッテイだ。トゥルバッテイだ。Okay, once again. トゥルバッテイだ。
はい、2月24日水曜日、17時21分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしておりますということで、
はい、
さあ、まあ、今回今話してるのはですね、うん、アメリカのこの探査機ですね、火星探査機、
はいはい、
パーサビアランス、
パーサビアランシエ
アランシエじゃないですよ、パーサビアランスがまあ火星の方にね、なんとか着陸したということで、
はいはい、
もうこれ今
どういうことなの、それはすごいことなんだ、
めちゃくちゃすごいことですね、これは。
なんか毎回なんかどっかは何か火星に行った、火星に行ったしてない、
前回のはキュリオシティっていうのがまああって、火星の1年間、要は太陽の周りを回るのが687日で1年なんですよ、
うん、
要は太陽の周りを一周回るのに687日で1年間で、これを目標にしようって言ってたんですよ、うん、前回のキュリオシティは、
うん、
でその探索を1年間かけてまあ探索しようとしてたんですけど、まあ本当に頑張って3000日、
うん、
そう、あの稼働しまして、
うんうん、
これも太陽の光を浴びて、
あ、これは何、この行けるところまで行ってみようっていう話、
行けるところまでとか、まあ、要は1年間探索できたらいいなと思って飛ばしたんですよ、
はいはいはい、
そしたらなんと頑張って3000日持ってまあ探索したというのが、まあ前回のキュリオシティだったんですけども、
はい、
これの意味が好奇心という意味らしいんですよ、日本語でキュリオシティ、
はい、
で今回のそのパーサビアランスが、うんうん、パーサビアランスは忍耐という意味、
はい、
なんかちょっとこのグッときません、好奇心から始まって次は忍耐、もう、はいはい、もうちょっとこの忍耐を持って調べて、はい、あれ全然響いて全然響いてないな、はい、宇宙の話そんな好きじゃない
宇宙大嫌いですね、
あ、そう、
はい、
なんで
なんか面白くないんだよな、
へえ、
手元のぐらいの方が好き、手元
もっとちっちゃい方が好きなんだ、うんうん、あ、なんかこの土星の輪っかとかさ、うん、この要は木星とかもさ、木星もあれガスの集合体ですからねえげつないですから、もうあんたの
はとか、木星って俺らが思ってる木星っていうのはないんだじゃん、
まあそう、本当にまあこの中心部のことはちょっと分かられてないんですけど、
うん、
もうガスが 何キロ何万キロとあるのが木星なんで、
モクモクしてるんだ、
そ、まあ、モクモクしてるのがその、まあ、重力によって引きつけられてあの丸い形になったりしてるんですけども、
うん、
そうとか台風の目みたいな、まあ、台風みたいなのがあるんですよ木星にも、
うん、
こう台風地球よりでかいですからね、
ほうほうほう、
そうっていうのがあったりとか、
うん、
でまあ、他にもあの地球に似た惑星とかこの YouTube で調べません
調べないんじゃない、
いや
どうなのか、みんな逆に聞きたいよ俺は、
はいはいはい、そう
宇宙について
そう興味あるぞという方ね、ちょっと送ってほしい、このどういうことに興味、
お前10人いたら何人が宇宙に興味あると思う、
これこのなん、まあ、6人かな、
じゃあお前ぐらいこの結構怖いな、 あれは
2人、
2人ぐらい、
10人中2人、
俺1人ぐらいしかいないんじゃないかなと思うんだよな、
嘘、10人中、
うん、
いや結構いる、だってそれこそあのベンビーさんも、
うん、宇宙好きなんだ、
ピロンピロン下里も、
あ、もうじゃあダメさ、
いやちょっとピロンピロン入っただけでダメっていうのやめてください、もうだから本当宇宙界しようっていうぐらい好きですよで、メミさんはちょっとどっちかって言ったら、
うん、
あの宇宙というよりは、
うん、
この宇宙人とかの方が好きですメミさん宇宙人ネタ多いの分かります
多い
そう、うん、だメミさんそういうのなんていうんですかね、都市伝説、
あ、 UFO とか、
そう UFO とか、あの要は月の裏側に基地があるんじゃないかとか、
うん、
そうそうそうそうとか、まあ、本当にもう中国の方たちは、
うん、
月の裏側にもうその基地を作って、
うん、
もう計画を立てていってるんじゃないかとか、
うんうん、
今そういうのもありますから、要はなぜそういう噂が立つかといったら、やっぱ地球から月の裏側って見えないと、
うん、
っていうのがあったりとか、
うん、
衛星でこう回った時に明らかに人工物だろうみたいなものが映り込んでるとか、
うん、
そうっていうのがあったり、まあ、火星にもあるんですよ、
うん、
まあ、よく言われるのはもうピラミッド、火星のピラミッド、もう本当にピラミッドみたいなものが映ってたりするんですよ、
うんうんうん、
でその他のはちょっと怪しいような、あの顔に見えるとか、
うんうん、
人の形に見えるとか、うん、明らかに影だろうみたいなのが人型に見えるとか、うんうん、そういうのがあったりとかもするんですけど、確かにピラミッドみたいなの見たらあれとかなったり、うん、まあ俗に言われる大パーツと言われるものですね、
はいはい、
そうっていうのを、まあこっちはまあちょっとベンビーさんの好きな方面
で。ああ、なるほど。
だから僕もこういう話を仕入れたときは、ちょっと。
そういう話はまあちょっと、まあ、わかるわけ。このわかるというか。
興味あると。
そうそうそう。
あ、
興味あることがわかる。
待って、興味まではない。全然興味ないな。そう。じゃあ、宇宙の例えばダークマターとか今言われてるの、わかります、
うんうん、なんか聞いたことあるぞ。
そう。要はまあ、ビッグバンとかで、まあ、弾け飛んだこの質量と、
うん、
まあ、この、エネルギー保存の法則ってあるじゃないですか。
あるんですか。
そう、まあ、要はこの運動エネルギーが摩擦エネルギーで変わってっていうのがあるけど、全てのエネルギー量は一緒だと、全部足したときは、そうエネルギーが変わってるだけだというのが、まあ、エネルギー保存の法則みたいなのがあるんですけど、この要はビッグバンで広がったときと今の宇宙の広さから考えたら、エネルギーが釣り合ってないと、明らかに足りなすぎると、宇宙がスカスカすぎると、
何でそいつ分かるわ。
そう、スカスカすぎると。
何も知ってないくせによ。
いや、
知ってないくせ聞きやが
って。いや、ちょっともう聞く態度じゃないから。もうこういう人はもう、あの幽霊はプラズマだっていう人ですから、もう
大月教授、
大月教授ですからと同じスタンスですからね。
俺に謝れお前。
いや、なんで大月教授に謝れ。そう、まあというのがありますからね。なんていうの、あれ、ナゴラブ AK ジャガネですね、
うん、
一旦退出しますね。
どこ行くんやーい、どこ行くんやーい、
興味ないんかいっていう。そう、まあっていうので
月ラブ AK になってるんで、なって帰って
きた、ね、帰ってきたら嬉しいですけどね、うん、はい、そう、まあだからさっき言ったエネルギー保存の法則で、要は宇宙がスカスカすぎるから、
うん、
じゃあこのスカスカの部分に何かがないとおかしいと、
うん、
ただ観測はできないと、
うん、
要は目に見えない光を跳ね返さない、
うん、
光を跳ね返すんだったら絶対観測できる、まあ僕らから見て、
うん、
ただ光すらも通り抜けるけど何かがあるというものがあるの
を、光すら通り抜けるけど何かがある、
そう、だから要は目では見えないけど何かあると、
うん、まあそのエネルギーの法則に従えば何か
が
あると、
何かがあるんじゃないかと言われたりしてるというのを聞いたら、もうゾクゾクしない。
いや、分からん。
あ、夜この寝ようと思って、
うん、
なんか寝れるのないかなと思ったら、なんか宇宙のこととか見とけば寝れるだろうと思って、
うん、
見始めたら、
うん、はは、
止まらないですもん。
なるほど、ギンギンになってね。
そう、次へ次へ次は何が出てくるんだと。
これ、この UFO とか、
はいはい、
ビッグフットとかネッシーとか
は、ユーマと言われる、
ユーマとかはそのか分かる、なんていうの、この、あの気になる気になるっていうのは分かるんだけど、
ほうほうほう、
そういうのを気になるっていうのはちょっと、だって地球にいる生物さ、
はいはいはい、
まあ、未確認生物は、
はい、
それが気になるのは仕方ないと思うわけよ。
まあ、まだ認めてはないけど仕方ないと、
うんうん、
はあ、ははあ、
ただ宇宙気になる、
はあ、そうなんだ、
うん、
だって太陽ってめちゃくちゃでかいじゃないですか、
うんうん、
でもあのこれ多分みんな、まあ、10人中これ3人は見たことある、
うん、
このじゃあどこまで太陽がちっちゃいかという の動画があるんですよ、
うんうんうん、
そうだからワシ座のなんとかとか、
うんうん、
もう太陽が最初はまず地球が
アルタイルじゃない、
そうだから、まあ、なんか地球が出てくるんですよ、
うん、
したら地球がまあちょっと大きさ大きいので出てきて、うん、太陽はこんな大きいんですよって太陽が出てくるんですよ、
う
ん
う
ん、
地球よりも 何倍も
大きいですから、
うん、
でそしたらこの太陽がこの地球ぐらいのサイズになって、
うん、
こんなのあります、
うんうん、
でそれがまた地球ぐらいのサイズになって、うん、こんなのありますって言ってどんどん訳分かんなくなっていくという、
いやもう宇宙狭いやん、そしたら、そんなんがよ圧迫されたらお前よっぽどでも終わりじゃない、
別にそんなおもちゃ箱みたいに詰め込んでるわけじゃないんですよ、それがこんな遠いところにあるぐらい宇宙は広いってことなんですよ。
かあ、
ダメだこれもうマングースはじゃあこのなんか興味ある話とかないの、今最近興味あるなみたいな。
いやもう俺はもっぱらクラロワですね。
あ、もうアプリばっかり、
もうゲーム、
ゲーム
ちょっとプロになろうかなと思って。
あら、じゃあこのちょっとそっちの話切り替えます。なんかもうみんな宇宙の話飽きてるみたいなの
かいや、そうか、
じゃあもっとさ食いついてさ、うん、宇宙大好きですよって来ると思ったのよ私は月に住みたいですとかさ
あ、じゃあさっきの月とその火星移住計画問題の話してしたら、うん、どっちがいいっていう。
いや、まあ
みんな月なのじゃないかな。
いや、まあだから月はだいたい4分の1ぐらい地球の、
あ、地球よりちっちゃいんだ。
ちっちゃいです。もうもちろんちっちゃいです。うん、で、4分の1ぐらいで、重力が6分の1ぐらい。
だから要は、いわゆるあの、ふわふわしてた。
ふわふわするのが。 だから
よくある映像だ、あの
そうよくあるあのフワンフワンのやつですね。
アームストロング、
そうそうそう、船長の方ね。でだ飛んだら6倍ぐらい飛べますよぐらいの、まあ、考え方ですね。
絶対嘘だろ、まあ、マジ、
まあ、そうです、重力がないので。
まあでもそうか、このスキップであんだけフワーって受けるから、あれを本気でやったらブワーンって
ブワーンってそう行くという、まあ、ものが月ですね、
はい、
でなんていうかな、まあ、あと月のいいところ、まあ、やっぱ地球が近いという、帰ろうと思ったら帰れるというこれは結構でかいかもしれないね絶対月行ったら後悔すると思うのよ。しかも砂だらけですから、
ま、で火星の火星行ったら後悔しないってこと。
だ僕だったら火星行きたいなというので、まあ、なんていうの、なんでかって言ったらもう後戻りできないんじゃないかと、
うんうん、
そうそう8ヶ月かけて行ってもう1回8ヶ月また6、
じゃあ火星行ったら後戻りできないです、
うん、
月行ったら後戻りできます
そうっていうのはちょっとあるね。
火星行く、
そう火星行くなら火星行きたい行きたくないけど、どっちも行きたくないけど、
行きたくないのは行きたくないんだ。
怖い、だ誰かに行ってほしいという気持ちあるよ
どういうこと。
そうだから今あの日本の JAXA、
うん、
JAXA だったか NASA だったか分かんないけど、どっちだったか分かんないけど宇宙飛行士募集してるんですよ、
うんうんうん、
ま、要は2025年
これ事務所に聞かれたらお前また、
いやいや、ちゃ募集しないですから
NG なのにお前いや
じゃ行けとはなんないですし、僕らじゃ無理ですよ本当に。ただ今まではあの理系の人しかダメだったんですよ、
うん、
ただ今回から文系も採用しますと、
うんうん、
いうのでめちゃくちゃこの世界の文系の人たちから称賛の声がだ文系で行きたかった人たちもいっぱいいるんですよ、
うん、
そうなのに理系じゃないからいけないと。ただ理系も勉強してきたと。
どういうこと、理系じゃない文系じゃないって、なんか血液型ぐらいの勢いじゃないそれ。
あ、いやだから要は理系の大学を出てないといけないという、
うんうん、それ そういうこの基準おかしくない。
まあでもなんていうんですかね、やっぱロケットとか
金髪か黒髪かぐらいの俺はあの気持ちなんですよそれ言われて。
あ、まあまあ、
あなたは理系じゃないからできませんみたいな。
あ、まあ、これあれですよ、別になんですか、文系が得意でも理系を卒業してたら多分いけるとかありますよ、
うんうん、
この条件的に理系の学校を卒業してないといけないということの理系ということでございます、うん、別にそんなこのあやふやな理系文系じゃないよ、俺らのレベルの理系文系ではない、うん、ちゃんと理系の学校を卒業して、まあ、要は理系についてのちゃんと知識を得てる人じゃないとよくないというのがあったんですけど、
まあまあまあ、うん、
そう、ただ今回からまあ文系の学校を出てたとしても、
うん、
まあ、ある程度 このちゃんとした知識があれば、
うん、
そうちゃんといけますよという形になって、文系の人たちからすごい
な。じゃあこれ NASA が仕切ってんの、あ
NASA か JAXA かどっちかちょっと分かんない、確か NASA、 この世界の人たちがなんか喜んでたから、
うん、
あでも日本の人が喜んでたかな。で、まあ、あのみんなこの今さ宇宙に行ってる日本の人いるじゃないですか、あの、
うん、
あ名前がちょっとうろ覚えで出てこないんですけど、
尾崎秀治、
いや違います、言ってないですちょっと何とも言いづらいって、
いや言ってるかどうか、言ってるかどうか、いや言ってないだろ言ってないだろ
あ若狭さん若狭さんみたいな、まあ、この方とかもなんかいいことですねみたいなの言ってたので、
うん、
そうそうそうそう、なんかねちょっと僕の中でもちょっとワクワクは止まらなくなってたりとか、
うん、
それこそイーロンマスクが言ってる
高卒は
高卒男
高卒
理系高卒男、工業高校なん
で行けるんじゃない、じゃ
あ行けるか工業高校行ったの後悔してんだからもう交流で分かんなくなったんだから、交流直流でも
電気の
そう電気のもうなんか難しかったんですからもうねっていうのもあったりして、
はい、ま
あ、ちょっと今ね宇宙にどんどん近くなってんじゃないかなと。
いやそうで、だって本当に移住計画が出てるわけだろ。
そう、しかももう2025年ぐらいには民間人も飛ばしたいみたいなさ、
何億でみたいな、
そうそう何億でみたいな、
シャレなんな
ね。でも10億で行けるってなったらさ、
行くな。
いやお前10億ないだろどうやって
行かん10億だぜ、10億で行く、行くな。
お前なん300円ぐらいの感覚出てるけど、じゃ10億よ。でもまあだから前澤社長とかも行きたいみたいな言ってるし、今だ宇宙旅行という名のちょっとこれは僕はちょっと詐欺チックなもんだなと思ったけど、うん、宇宙旅行がもう今あるんですよ本当に、うん、2,000〜3,000万で行けますよと。
お手頃、
そうお手頃な
2,000〜3,000万。
そうでいざ調べてみたら、
うん、
まあ、要はこの飛行機の中に乗って、
うん、
大気圏突破するかしないかぐらいまで飛んで、
うん、
そこから一気に下にこう降りると、
うんうん、
でまた上に上がる下に上がるを繰り返すと、うん、この下に下がるときに、
うん、
重力がまあ、
うん、
なくなって無重力を味わえますよと、うんうん、これが宇宙体験だと。
ああ宇宙体験、
そうで、まあ、一応体験の外ぐらいまで出てるんで、
うん、
このま ある程度ちょっと青い地球も見えるんですよ、地平線。
めちゃ怖くない、あれ。
そう、もうここが一番怖いと思うんですよ。
怖いな。
しかも、
あの海も怖いさ。あれと一緒の感覚、あの深海の怖さと、
はい、
あの怖さは一緒。
いや、わかります。もう
わかる、
これめちゃくちゃ怖いから、
うん、
ちょまた深海についても、まあ、ちょっと喋りたいことあるんですけど。
あるのかい。だから深海あるんかい。
深海もですね、この宇宙があるじゃないですか、
は
い、宇宙より分かってないんじゃないかと言われてますから、
うん、
深海で分かってることなんて 5% ぐらいだと言われてるのでね、
うんうんうん、
そうそうそうそうっていうのもありますので、
うん、
深海についてももっともっと人間調べてほしいなと。
宇宙も深海も調べてほしいんだ。
そうそうそうそう。で、俺は調べないので、行かないので、誰か行ってくれと。
あ、お前潜水艦 NG？
NG でございます。
いやよ。
いや、兵所教師のやつは潜水艦 NG でしょ、絶対。
潜水艦俺も NG だわけよ。どっちか行けってお前頼むよ。
じゃあどっちが、宇宙と深海、
ロケットと新幹線じゃなくて潜水艦
どっちがいいですか。どっちか、もう絶対どっちか行かないって
こと。うわ、
究極の選択。
あの潜水
潜水艦、
うん、
うー。潜水艦も。
でもあれも、怖え。
怖いね。でも、宇宙も怖えな。
宇宙は怖い。だってさ、行くまでに爆発しそうさ。まず。
でも爆発したら死ぬでしょ、絶対。潜水艦なんて、窓ちょっとピクピクって言い出したら怖い
し。すぐ変な、ボタンあったらすぐ押すよ、俺。上げてって。
いや、上がんない。もう、すごい、気圧とかもすごいですからね。
すぐ上げてもらう。
10メートル下がるごとに1気圧だったっけがかかっていくみたいので、だからなんか昔見たことないですか、あのカップラーメンの、
うん、
あれを下まで沈めて、うん、上げたらめちゃくちゃちっちゃくなってるみたいな。
あ、もう圧かかってから。
圧力がかかりすぎてめちゃくちゃちっちゃくなって出てくるみたいなのがあるから、
うん、
だからやっぱ深海の方が難しいと言われてるんですよね。その圧力に耐えられるものをやっぱ作れないということで、うんうんうん、いや、しかも変な生物とかいっぱいそうでしょ
なあ。
宇宙はほぼ今のところいないと言われてるので。
あ、まあ生物ね、確かにね。
そうそうそうそう、難しいですね。
でもいた時を、うまい、宇宙に。
いや、そこな、もう宇宙にいたら終わりな。
もう絶対やばいやつだよ。
まあね、
いないと言われてるとこにいる一匹なんて。
いや、でもそんな凶暴ではないんじゃないかな。
いえ、なんでそいつしかいないか分かるか。
そいつが駆逐した。いやー、ちょっと夢が溢れますね。ごめんなさい、もうこういう話はね、夜中にお酒飲みながらするのが一番最高なんですよ。マグさん、今度一緒にやりましょう。
やめてください、やめてください。
お家の方にビールだけ持ってきますので。
あ、それは
ビールと宇宙の話を持ってきますので。
宇宙は置いてきてください。
語りましょう、ちょっと宇宙は置いてきてください。
宇宙は置いてきてください。
ということでね、またちょっと進展あったら、また報告しますので、
はいはい、
宇宙について、
うん、
また聞いてください。
あ、そうですね。
はい、ありがとうございます。さあ、以上ですね、
はい、
お話でしたね。じゃあ、大喜利の方行きましょうか。
あ、お願いします。
はい、本日のお題がですね、もう冬ですので、冬も終わりますのでね、うん、
はいはい、
雪が降ると犬は喜び、庭駆け回り、猫はこたつで丸くなる、
はい、
と言いますけども、
はいはい、
では、うちなんちゅはどうなるということで。
なるほど。
そうそうそう、うちなんちゅの特性を生かしながらの雪が降った時の行動、
はいはいはい、
これをちょっとね、大喜利として皆さんに送ってほしいなと思います。
雪が降った時のうちなんちの行動ね。
そうですね、はい、皆様、ツイキャスや、メール、ツイッターの方で募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それで楽しみです。
ちょっと待ってくださいね。
ちょっと待って、会えちゃいましたよ。
ちょっと、マングさんに言ったつもりが、ちょっと待って、大声で言っちゃいましたね。そう、ちょっとごめんなさい、宇宙の話にね、夢中になりすぎて。
宇宙に夢中。
お、ありがとうございます。新番組、宇宙に夢中。流行らないな。
それでは一旦 CM です。
アルコール消毒も設置したし、仕切りも作った。あとはお客さんが安心できるウイルス対策、どうしたらいいかな。
あなたのお店を空間除菌、除菌脱臭機ターンドケイは独自の光触媒フィルターが空気中のウイルスをしっかり分解除去。店舗や施設を対象に初期費用0円でレンタルしています。レンタル料は月々税込み1570円。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-99-3841 3902-3930、またはネクシーズホームページまで。
はい、2月25日、24日ですね、水曜日、17時41分を回りました。水曜日、ジンチャンプル生放送でお送りしてます。それでは行きましょう。大喜利クエスト DX!
ユキナムヒップアップ
、はい、ということでね、こちらのコーナーはですね、リスナーさんで大喜利を一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい。
はい、本日のお題が、雪が降ると犬は喜び、鶏は駆け回り、猫はこたつで丸くなる。では、うちなんちはこちらでございます。さあまずツイッターの方から来てますので、ツイッターの方から紹介したいと思います。
逃げさびら、
はい、まずはですね、こちらがツイッターネームがですね、柴弘さんです。
はい、
行きましょう。雪が降ると犬は喜び、庭駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちゅは全力でめーする。
いや、しない。
いや、あれ雪が降ったからじゃないですかね。
本人もしないの
に。めーしても意味ないですからね。続きまして、ヤーグマイする。
うんうん、
いや、まあ、家にいるってことですよね。
引きこもる
分に、ね、引きこもるってことですね。うん、まあ確かにこれ一番リアルですね。さあ続きまして、見に行くということで。
シンプル。
シンプル。さあありがとうございます。さあ続きましてがですね、ツイッターネーム、万代さんです。
万代。
行きましょう。雪が降ると犬は喜び、庭駆け回り、猫はこたつで丸くなる。では、うちなんちゅはテンション上がって雪にダイブ。
いや、あるよ。
これでも、うちなんちゅだけじゃないんじゃないこれは。
でも内地の人もするんかな。
すると思う。鹿児島人でもするもん。
でも鹿児島もそんな雪降らない
から。そう、降らないから、
うん、
だからやっぱうちなんちゅう特有のものが欲しいですね。
さあ、はいはいはい、
続きましてがですね、口を開けて雪を食べる。これもこれもね、内地の人がやりそうな。
これよ、なんか YouTube でか見たけど、雪をすくってか、はいはい、なんか雪コップにやって、うん、それ温めてこの溶かすのよ雪を、
はいはい、
そしたらめっちゃ汚いね。
ああ、わかる。ね、あんな綺麗そうに見えるけど、
雪を食べてる人ってこういうことですよっていうのをなんかやってたよ。
はい、やだな、その事実知りたくないよな。でも本当に汚いですよね、うん、なんかあれって。
うわ、だって空中にあるゴミをこう取って、
なるほど、
落ちてきてるわけだろきっと。
はあ、はあはあ、いや、そう考えたら、もう埃めちゃくちゃ、
ほぼゴミ。
いやですね。さあ、万代さんありがとうございました。
はい、
さあ続きまして、ツイッターネーム、ランリーレンさんですね。
はい、
行きたいと思います。雪が降ると犬は喜び、庭駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちゅは砂糖きびで体を殴るって。
いや、
逆のあの理論なのかな。
パントゥパントゥみたいな、なんか
パントゥみたいな、都のあれだよね。
うん、
いや、ちょっと怖いですねこれは。うん、なんか寒風摩擦とかさ、する人いる感覚なのかな。
自分をやれよな。
な、確かに体を殴るですからね。
これはこれ、あ、自分の体を殴るんだ。
いや、それもう嫌じゃない、なんか、うん、怖いな。
さ、あのサトウキビの葉っぱ切れるの分かる。
あ、そうなんだ。
うん、ギザギザして
る。うわ、痛
い、痛いよあれ。はい、
絶対ダメですね。さあ行きましょう。続きまして、うん、シークワーサーの汁を顔に塗るっていう。これ効果あんのかな。効果あるかどうか分かんないですけども。さあ、ランリーレンさんありがとうございました。さあ、メールの方来てるのでメールの方紹介したいと思います。
お願いします。
さあ、まずはですね、こちらでございます。こちら五本指さんですね。
はい、
行きましょう。雪が降ると犬は喜び、庭駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちは自家製麺を埋めるってい
や、
またさっきのがなかったらこれいいなと思ったのよ。この自家製麺埋めて雪が溶けた頃に、
うんうん、
そう、自家製麺取り出して、うんうん、なんか大根とかあるじゃないですか、
はいはい、
ね、雪の下で作って、うんうん、ちょっと甘くなるみたいな、
はいはいはい、
そうって、これ埃が多いから
ゴミを吸って出てくる。
いや、ちょっと自家製麺パンパンになって
ゴミになって出てくる。
伸びるだけ伸びて、うん、さあ続きましてですね、着込む。シンプルですね。確かにそうですね。
でしょうね。
でしょうね。ではラストいきたいと思います。うちなんちゅはどうなる。明日を見つめるって書いてあります。
雪降ってきた。
もう現実逃避してますからね。
明日見つめるんだ。
明日を見つめる。さあ、ありがとうございます。いや、いいですね。さあ続きまして、メールの方もう一ついきたいと思います。こちら、ラジオネーム、カーボンギアさんですね。
はい、
いきたいと思います。雪が降ると犬は喜び、庭駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちゅは島民は島民する、うん、
あ、
うまい。島のね、民と書いて島民は、
はいはい、
冬に眠るで島民する。
く、
いいですねこちら。もうクーしか言えないやつ。さあ続きましていきましょう。小指の大きさに縮むということで、めちゃくちゃ縮こまってます。
まあ何かがね、うん。
あ、なるほどね。何かの話。うちなんちゅうの何かが。
ね、サムさんに得意じゃないですから。
得意じゃないですから、ね。縮むかもしれませんね。さあ、ラストですね。ヘド岬に流氷を見に行くということで、流氷までは流れてこない。
しヘド岬とも限らないし。
ね。しかもヘド岬に流氷来てたら、もう日本の方、本土の方、海やばいでしょ、もう。
あ、もう。
固まりまくり。
あれだ、アイスエイジ。
あ、アイスエイジ。怖いですね。さあ、カーボニアさんありがとうございました。さあそれではですねこちらツイキャスの方行きたいと思います。さあ結構来てますね、
はい、
おいいですね。円楽さん行きたいと思います。
はい師匠、
はい、雪が降ると犬は喜び庭駆け回り猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちはシーミーのオードブルを多めに注文するということで。
ありそうありそう
これありそう。
あれ雪降ったよって
これいいかもしれないね、うんうん、しかも絶対、まあ、外には出ないから、うん、ちょっとオードブル多めにして、ね、みんなで楽しめるようにいいですね。
あるよ。
さあ続きましてですね、旧具志賀篠原さんいきましょう、
はい、
雪が降ると犬は喜び、庭駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちゅはワインをぶちまける。あれかな、白いところにさ色つけたくなる気持ちなのかな。
白ワインでじゃない。
さあ白ワインで意味ない。せめて赤にしてくれよっていう。
それをまた飲むっていう。
うわ気持ち悪い。ほこりがいっぱいあるんだから。さあ
沖縄人はほこり大好きですから。
いやほこり大好きはおかしいですから。さあ続きましてですね、ランリーレンさんいきましょうか、
はい、
雪が降ると犬は喜び、庭は駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちゅはハブを体に巻きつけ蛇柱ごっこってこと、う
ん、そんなことない。
これはもう鬼滅の刃。こんなこと絶対ないですからね。蛇も捕まえられないから。さ あこれいいですね。あ可愛い女の子が。さあ続きまして旧具志賀篠原さんいきたいと思います。
はい
はい、はい、雪が降ると犬は喜び、庭駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちゅは夏を待つってことで。シンプル。もう冬は出ない、夏を待つ。
これが一番だよね。
夏大好きですからね。
夏はあんま好きじゃないんだな俺。
あそうなんだ、うん、そうだね、冬の方が好きかもね。
そう。
さあ続きましていきましょう。名古屋ボエ系ジャガ姉さんですね、
はい、
雪が降ると犬は喜び、庭駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちゅは豆腐置いておくってことで。
なんかあるんだよ豆腐も。高野豆腐だっけ。
あそれもそういうことなの。
なんか爪なんかそういう。
でもさっきのこのもうほこり聞いてからね。ちょっと全部ダメよもう。豆腐もねだから固くなって、うんうん、この引き締まって水分取れたりするのかな。
なんなのかな
ね。ただ美味しくなるんだろうけど、
ゴミはいっぱいついてくる。
ほんとうまい方にやってほしいな。さあ続きましていきたいと思います、旧具志賀市の俺さんいきたいと思います。雪が降ると犬は喜び、庭駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちゅはハンドルを思いっきり右に回すってことで。いや危な、わからないから
凍結してるかもしれない。
そうそうそう、わからないからとりあえず右に回してみるみたいな。
危ない危ない。
めちゃくちゃ危ないですね。さあ続きましてですね、円楽さんいきましょう、雪が降ると犬は喜び、庭駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちゅは独身の息子に早く孫の顔見たいなと嫌味を言う。
ああ
雪が降ったから
どういうことだ。
ぬくもりが欲しくなってんのかな。さあ続きましてですね、ちょっと待ってくださいね。続きましてどうしましょうかね。じゃあこれにしようかな。これもちょっと理不尽なのあったんで、旧具志賀篠原さんです、
はいはい、
雪が降ると犬は喜び、庭駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちゅは老人を責めるっていうことで。何過去のせいだみたいになってるのか。
お前らのせいで
雪が降ったんだと。これちょっと理不尽すぎません、ね、ちょっと。じゃあ、続いて、折友さん行きましょう。雪が降ると犬は喜び、庭駆け回り、猫はこたつで丸くなる。では、うちなんちゅは、ふわふわブーツ履くということで。まあ、履きそう。
内地の
人もそうですよね。内地でも履きます、うん。内地でも履くので、内地でないやつをね、ぜひよろしくお願いします。さあ、わ、これいいですね。旧具志賀市の俺さんですね。雪が降ると犬は喜び、庭駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちゅはノウハウを身につけるということで。いいですね。こっからですか。
内地じゃないかも。もう内地はもう身
につノウハウ身につけてますから。
つけてるか備わってるから。
そう。ただうちなんちゃわからないから、うん、とりあえずこの1回を捨ててノウハウを身につけようと。どうやったら滑るか、どうやったら滑らないかを身につけましょうという。なるほどね。これもいいですね、
うん。
さあ、続きましてですね、あ、これちょっとあるあるっぽいの来ましたね。円楽さん行きましょう、
うん、
雪が降ると犬は喜び、には駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちゅは、ヒープーさんのラジオに今まで沖縄で雪降ったことあるってメールする。もう全部なんか珍しいことあったらヒープーさんに聞きがち。
何でも知ってるだろうな、
ヒープーさん。何でも知ってる。そうそうそう。で、絶対広がるから、うん、いいですね。さあ続きましてですね、どれにしようかな。これもいいな。あ、いいですねこれ。ナゴラブ AK ジャガ姉さんです。
ジャガ姉、
はい。雪が降ると犬は喜び、には駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちゅはスノーで撮影するっていう。スノーね、という機能がありますからね。ちょっと可愛く映るようなスノー、
雪だけにスノーという機能。
あ、やるね。勇気だ。ありがとうございます。気づいておりませんでした。ありがとうございます。では、あと3つぐらい行きましょう。9具しかしの俺さん行きたいと思います。雪が降ると犬は喜び、には駆け回り、猫はこたつで丸くなる。では、うちなんちゅは、モアイのお金を持って高飛び。今のうち、このモアイメンバーが雪に見とれてるうちに。
きっと雪降ってきたら追いついてこれないだろうと。
確かにね。いや、これいいですね。ではラスト3つぐらい聞きましょう。ランリーレイさん行きたいと思います。雪が降ると犬は喜び、には駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちはホットリミットを踊る。あのね、西川君 TM レボリューションですね。
妖精の方、
妖精の方かな。いいですね。じゃああと3つぐらい行きましょう。 あと2つ行きましょう。あ、じゃあナゴラブ AK ジャガネさん行きたいと思います。雪が降ると犬は喜び、には駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちは喜び県総合運動公園を駆け回るということで、もうただただスポーツしたくなってるだけ。
犬と猫は、犬は駆け巡って猫はこたつで丸くなってるのに、
うちなんちは県総で県総駆け回るという。さあいいですね。じゃあラストいきたいと思います。円楽さんですね、
はい。
雪が降ると犬は喜び、には駆け回り、猫はこたつで丸くなる。ではうちなんちはショーケースユージのツイッターを楽しみにするということで。台風の時ね、よくユージさんが対決してますから。
いや、多分裸なんで、なんか、
そう、絶対裸なって、すごい写真撮ってアップしてますからね。これ楽しみになりますよね。さあ、というわけで以上でございます。さあ、マングさん、本日の MVP よろしくお願いします。
ちょっと印象に残ったあれかな。
いいの結構ありましたね、
うん、俺さんのノウハウを身につける。
ああ、そう、僕もこれが良かったですね。あ、さあおめでとうございます。
ありがとうございます。
だってこれうちなんちゅうじゃないとないですかね、
ええ、
もうね、この本土の人たちはさ、
うそういう考えもないからないちゃ
う。そう、確かに、うん、もう分かってるから、うんうん、大体こうしようって分かってる。
ピンチよ、沖縄人ピンチ。
沖縄人この1回は捨ててとりあえずノウハウを身につけようと、うん、次のために
この被害はもうしょうがない。
しょうがない。もう10年間使わないだろうけどね、うん、さあ、キューグしかしの俺さんおめでとうございます、
はい、
はい。では来週のお題発表したいと思います。来週のお題がですね、3月3日ということで、お代理様とおひな様が大喧嘩、そのしょうもない理由とはこちらでございます、
はいはい、
さあひな祭りですのでね、うん、お代理様とおひな様が大喧嘩したそのしょうもない理由を考えて送ってください。
よろしくお願いします、
はい。以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はいはい。
さあというわけでですね、
はいはい、
水曜リジンジャンプでもうそろそろ終わりの時間近づいてるんですけども、うん、今週土曜日ですね、
来たる土曜日、
はい、オリジン起承転結ボル299
を299
300回の1個前ですね。
これ肉を食べながら見てもよろしいんじゃないでしょうか。
あと9が何か分かんないけど肉食う、
苦しむ、
あ、
肉食う、
肉食うだって、うん、苦しむはおかしいです、ね。まあ、299が土曜日の方に、今回やっぱちょっとコロナの影響で転覆ではできませんので、
はいはい、
事務所の方から、生ネタ含み過去ネタも、
しかもあれなんじゃない、新メンバーが入ってくるっていう話じゃないの。
そうですね、あの新しくコンビ組んだ結成した2組も登場、また、
はいはい、
ラストの、
はい、
ラスト2回のあのコンビも登場しますので、こちらですね、有料生配信となってますので、ぜひぜひ皆様買ってほしいなと思いまして、
うんうん、
まあ、ネタや過去動画だけの配信でしたら1000円で、うん、その後ですね、ベンビーさんとシュリが、
はい、
この司会しながら、
はい、
打ち上げみたいな感じで、
おうおうおう、
ちょっとあの普段は見れないような芸人さんの顔とかもまあちょっと見ながら、
なるほど、
お話ししながら見れる、まあ打ち上げ配信というのも、こちらも含めますと2000円になりますので、
はい、ぜひ、
はい、ぜひ買ってご覧くださいませ。
よろしくお願いします。
もう本当にね、面白いのありますからね、
はいはい、
そうそうそう、ということで、もうラストね、うん、あの2階のあのニャオーに出てたあのコンビも出ますので、うん、
誰だ、
そう、あとマレーシア前の我らの恩師もね
ワニチルドレンの、
ワニチルドレンの我らからしたらもうほぼ言ってますけど、あの
ワニチルドレン の、 あの一番下の
一番上の一番上のね、あの先生も出ますのでね、
はいはい、
ぜひぜひお楽しみということと、あとはまあ全芸人の過去動画も、はい、しっかりあの抜粋してね、しっかりと配信します。
ヤンビーとかも
ヤンビーやコトブキ の、 あの浮き船別々問題もありますから、はい、ぜひこちらの方も、
要チェケラでお願いします、
はい、要チェケラでよろしくお願いします。
今回はまた買わないといけないのでね、チケットをね。
そうですね、有料配信となりますのでよろしくお願いします。また金曜日のね、マングーさんの糸満観光の方も、
あ、ぜひ、
はい、YouTube オリジン公式チャンネルでやってますのでぜひよろしくお願いしま す、
いです
ということで、はい、以上ですね、
はい、
本日お送りしたのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングーソーシャルでした。
バイバイ、バイバ